シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするというシーバゼミナール、基本毎週1回土曜日にアップしております。今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間ですけれども、今回はパート2になりますね。音楽周辺学、ミュージシャンの名言集、クイズ形式。これ前回好評でしたんで、パート2、うん。僕の周りも、僕の中でも好評でした。音楽周辺学、いろんな音楽の周りにあるものを何でも掘り下げるという講義、ゼミナールですけれども、そんな中で、ミュージシャンの発言、言葉、名言、陳発言もありますが、のパート2いきましょう。続きです。今回も個性的なミュージシャンの個性的な発言をクイズ形式で学びましょう。早速いきます。まずはビッグネームと言っていいでしょうね。ロック界のビッグネームの方の名言いきましょう。これです。ステージ上では自分が一番うまいと思え、ステージを降りたら自分が一番下手だと思え。うまいこと言いますね。いいこと言いますね。ステージ上では自分が一番うまいと思え、ステージを降りたら自分が一番下手だと思え。まあだからあれですね、普段めちゃくちゃ練習しろよと、で本番ではもう自信たっぷりでいけよと。まあだから練習が裏付けた自信で本番に臨めっていう感じですか。誰でしょうこんなこと言う。まあこんなこと言うのはもちろん上手い人ですよ。じゃないと言わないですよね。誰でしょう。ヒント、はい、ギターです。ギタリストです。まあボーカルも取りますけどもね、ギタリストとして非常にまあすごい人だと神様のように言われている。日本では三大ギタリストなんていう、ロック界三大ギタリストなんていう言葉もありますね。全然海外ではそういう言い方しないらしいですけど、日本人は3つまとめてね、三くくり好きだもんね。これに関してはまたちょっと今思いつきですけど、別のゼミでやりたいですね。三大ホニャララね。音楽界三大ホニャララやってみたいですね。置いときます。三大ギタリストの一人と言われてます。ああ、もうあの人ですね。これ言いそうなのはあの人ですね。もっといきますか、ヒント。ギター好きな人の家のヒントで言うと、スローハンド奏法。スローハンド奏法の名手と言われた。若い頃からね。なので、スローハンド。スローハンドっていうアルバムもありましたね、この方ね。日本にも結構ライブできております。いいでしょうか。モテます。いいでしょうか。この方、答えは、はい、エリック・クラプトンですね。エリック・クラプトンが言うんですね。ステージ上では自分が一番うまいと思え、ステージを降りたら自分が一番下手だと思え。うん、確かにステージから降りた時のエリック・クラプトンの何でしょうね、柔和な感じ、優しい感じ、まあ本当はすごく熱い人らしいですけど、普段からね、なんかこう CD ショップ、だいぶ昔です、 CD ショップ、福岡にライブできた時 CD ショップのフロアね、自分だけで CD すごい見て回って、ブルースの CD とかをこうどっさり買ったなんていう逸話がありましたね。まあそういう音楽に対してもちろん熱い人なんですけど、ステージを降りたら謙虚に下手だと思って練習練習、ね、ステージに上がったらもうそんな練習練習なんて感じないぐらいに、すごいさえさえにさえた、ね、ギターを弾く、キレキレのギターを弾くクラプトンの名言でした。変わっていきます。2人目、まあ、ギターつながりね、ギターつながりの名言で、こんなギターの名言もありますよ。これはだいぶ違いますよ、ノリが。これね、この人が、このギタリストがインタビューで、あなたはギターソロは弾かないのって聞かれたんですね。それに対する答えです。そんな暇はねえ。いいですね。ちょっと切れ気味で完全に激怒したっていう話ですけどね。あなたギターソロ弾かないんですかって言われて、そんな暇はねえ、そんな暇ないんだ。さあ誰でしょう、これを言ったのは。これもうね、確かにこの人、バンドのギタリストです。有名なバンドです。確かにね、 このバンドギターソロ弾く暇なんかなさそうです。短い曲だらけですね。そんなバンドです。もうちょっとヒントいきますか。そのバンドのギタリスト、この方ね、革ジャンにジーンズ、お揃い革ジャンにジーンズのバンドです。あとね、お揃いで言うとバンド全員同じ名字を名乗っています。本名は違うよ、芸名が全員名字同じ。もうね、岡本図みたいなことですね。岡本図はこのバンドのやり方ですよね。ね、岡本何々、岡本、岡本何々、岡本レイジさんとかね、浜岡本さんとかね、そんなバンド、そんなバンドって、岡本図もバンドの名乗り方で影響を受けた、そんなバンド。答えは、はい、ラモーンズのギタリストリーダージョニー・ラモーンの名言でした。ジョニー・ラモーンね、ギターソロ弾かない、まあ弾かない、弾けないっていう噂もあったんですけど、特に初期の頃はね、ファースト、セカンド、サードぐらいまではもう一切ギターソロない曲ばっかりね。初期のラモンズって、これウィキペディアにも載ったけど、24分ぐらいの短いギグで12曲詰め込んでやって、とにかくとっとと終わって早く帰るぞみたいなノリだったっていうのはね、そういう伝説がありますけどね。ジョニー・ラモンっていう人は、知らない方はぜひ検索して写真とか見てほしいんですけど、見事なキノコのようなヘアスタイル、綺麗なね、もうマッシュルームじゃないです、あれはね、松茸ぐらいありますね。綺麗なモップトップヘアっていうんですか、マッシュルームヘアでね。で、180何センチの長身で足を踏ん張って、もうね、もちろんソロなんか弾かないって感じの弾き方なんです。もうダウンピッキングってわかりますかね。ギターのピックで弾くときって、上から下にピンって弾いたり、下から上にピンって弾いたりしますよね。いろんなこうピックの使い方しますけど、この方はもうダウン、上から下のみガッてジャンって、で高速の、すごい高速でコード引きをする、ジャジャジャジャジャジャジャジャジャですよ。これがね、もう言ったらパンクですからね。楽器なんかあんまりやったことないようなキッズたちがすぐ弾けるやり方ですよ。ただ高速なんで疲れますよ、勢いですよ、疲れ知らず、ギャギャギャギャギャギャギャって、あれがもうすごいみんな真似した、かっこいい、ね、なったっていうね、ジョニー・ラモンの名言ね。まあ、でインタビュアーもインタビュアーですね。あなたギターソロ弾かないのって、ちょっと挑戦的な聞き方して、そら切れるわって、ね、そんな暇ねえんだ。変わって日本のミュージシャンいきましょうかね。これも有名なスターミュージシャン、ロックミュージシャン、こんな名言。最近勝ち組とか負け組とか流行ってるけど、スタート切っているかどうかが僕は大事だと思うけどね。もうファンの方はすぐわかりますね。最近勝ち組とか負け組とか流行ってるけど、スタート切ってるかどうかが僕は大事だと思うけどね。この方らしいですね。やるかやらないか、勝ち負けとか、もうあんなのはね、あとは勝つだけだぐらいの感じですかね。どなたでしょう。ヒントは、まあとにかくね、他にも名言だらけの方です。まあネットとかでもこの人の名言集とかいっぱい多分ありますよ。あと、まあこの人に対談インタビューしたものをもとに本が出てベストセラーに昔なったりとかね、するぐらいこの方の言葉っていうのは非常にユニークだし、強いし、かっこいいし、勇気が出る、なんでしょうね、スポーツ界でいうとアントニオ猪木さんみたいな存在ね、日本ロック界の猪木さんみたいな存在かなって僕は思いますけど。もうちょっとヒントいりますか。よくモノマネもされますね。ボーカリストです。よくモノマネもされます、ね。スタート切っているかどうかが僕は大事だと思うっておっしゃってますけど、この方は横浜でスタートを切りましたね。ビートルズみたいになりたい、ビートルズのように、あるいはビートルズ超えたい、そんな存在になりたいって言った方です。答えは矢沢永吉さんですね。はい、A ちゃん、矢沢永吉さん、名言多いですね。他にもね、人間っていうのは必ずドアを叩かなきゃいけない時が来るのよ、いいですね。まあ同じようなことですけどね。 そのドアを叩かなきゃいけない時は叩けよと、叩いて向こうに何が待ってるかなんか考えちゃいけない、叩こうと思ったら叩けよ、勇気を持って叩けよ、そして開けよ、他にもね、まあいっぱいありますけど、暗示かけちゃうの自分に、俺は才能あるんだ、素晴らしいんだと思わない限りやってらんないもんね。これですね、矢沢さんはもうそのさっき言った最初からですよ、横浜に出てきて、あのボーカリストでバンドの仲間探してる時からビートルズになるぞ、ビートルズにはなるぞ、暗示をかけてですね、ビートルズ、ポールやジョンに俺はなるぞ、で矢沢永吉として、まあ、キャロルで売れて矢沢永吉のソロになる、もう常に矢沢永吉っていうのはこういうロックスターだ、こういう人間だ、自分で暗示かけてたんですね。俺才能ある素晴らしい、もうビートルズみたいな、ビートルズ級の矢沢永吉だ、ね、まあ、そういうことなんで、矢沢永吉を演じてる部分はあるっていうね、おっしゃってますからね。あの、いや僕はいいけど矢沢がどう言うかなっていうね、名言もありましたね。はい、まあ、この矢沢永吉さんは本当にミュージシャンとして音楽のことを語るっていうよりはもう完全に一人の人間として生き様とか生き方とかね、考え方とかを語る方ですね。だからもうなんですかね、どんな人生啓発本よりこの A ちゃんの言葉、 A ちゃんの対談集とかね、 A ちゃんの言葉とかが僕はこう勇気が出るんじゃないかってね、まあ、本当アントニオ猪木さん級ですわ。はい、もうちょっといきます。まあ、そういう生き方とかね、あの人生とかで言うとこの方もいいですよ。こんな名言いきましょう。賢くあることと恋をすることは同時にはできない。ああ、これあんまなんか言いそうね、意外っちゃ意外ないいこと言ってますね。賢くあることと恋をすることは同時にはできない。あんま恋とか語りそうにないイメージの方です。まあ、これでもいい名言ですね。だから恋をすると賢くは いられなくなるよってことね、分別なくなるよみたいなねことですかね。確かにね、そうかもしれない。あと逆に言うとあれですね、賢くあろうとすると頭使ってたらそんな頭で考えてちゃ恋なんか、いい恋なんかできないよという意味にも取れますね。言いそうにないんですよこの方。ヒントで言うとね、なんかこういつも仏頂面してるイメージです笑う時あるのかなみたいな方ですね。すごくこう考え深いし、何考えてんだろうだし、あ、じゃあヒントでもう一つこの人の名言、好きなやついきましょうか。同じ方です。君の立場になれば君が正しい、僕の立場になれば僕が正しい。これはこの人らしいですね。言いそうですかね。君の立場になれば君が正しい、僕の立場になれば僕が正しい。まあだからこうそれぞれの価値観、それぞれの角度からそれぞれの価値観でものを言う、考える人間ってそうだなっていうね。まあ逆にこうなんかこれしかないみたいな偏った価値観はこの人嫌いでしょうね。固まって考え方が固まってもうね、すごくこう凝り固まるみたいなのは疑ってかかりそうですね。そういうこうシニカルな視点もある方です。いろんな考え方があるよ。どうでしょう、もうちょっとヒントいりますか。60年代から活躍してます。すごいのはいろいろスタイルは変わるけど、60年代から現在までもうずっと第一線、途中こうセールス的に落ちる時はあってもずっと旺盛なあの創作意欲でもって活動してるシンガーソングライターですね。深くて鋭い曲を書きます。詩がすごいってよく言われます。非常にそのソングライティングでリスペクトされている方で、ジョン・レノンも影響されてます。いろんな人が影響されてますけどね。もう極めつけのヒントはノーベル賞受賞、はい、この人しかない。答えはボブ・ディランですね。ボブ・ディランは意外と恋のこととかも語ってんですね。もう一人いけるかな、もう一人いきましょう。時間もうちょっとあるかな。最後にもう一人、もうこれはね、今ぜひともこの名言を伝えたい、今こそ響いてほしい名言、これです。愛国心を持つなら地球に持て、魂を国に管理されるな。 これぞ名言ですね。いいですね。愛国心を持つなら地球に持て、魂を国に管理されるな。これぞこうミュージシャン魂っていうんですか。国境を越えなきゃ、国なんていう概念を超えるのが音楽だってね。そういう感じですよね。まあ、ジョン・レノンとかも考えは一緒ですけどね。ジョン・レノンの言葉じゃないですよ。考え方的にはもうやっぱりね、ロックミュージシャンたるものこういう考えじゃなくちゃって気がしますね。うん、誰でしょう。まあ、このヒントを、うん、ヒント。愛国心を持つなら地球に持て、魂を国に管理されるな。あのまさにあの言葉通りでこう国とかそういうボーダーがない、ボーダーレスなイメージの方ですね。ギタリスト、リアルにいろんなルーツ持ってる方ですね。その自分の実際のね、あの遺伝的なルーツもいろんな多様なルーツを持ってるギタリスト。ロックギターの世界に革命を起こしましたね。もう天才的な、革命的なギター、その音色もギターの奏法もね。もう少しヒント言うかな。左利きのギタリストです。レフティーです。レフティーだけど右利き用の普通のギターを逆さまに持って反対に弦を張って、あれ弾きにくくないのかなっていうね。あの高い方ね、手入らんやんみたいなね。そういうのもすごい面白い、独特。さらにいきます、ヒント。まあちょっとこうパフォーマンス的なところもありますけど、歯でギターを弾いたり、歯でギターの弦を弾いて弾いたり、あとギターにこう火をつけるなんていうのもやりましたね。はい、わかりましたかね。答えはジミ・ヘンドリックス。はい、愛国心を持つなら地球に持て、魂を国に管理されるな。ジミ・ヘンドリックスは多様なルーツ持ってますね。あのアフリカンアメリカンとネイティブアメリカンのご両親ですね。で、アメリカでミュージシャン始めたけど、イギリスに渡って注目されてと。それこそエリック・クラプトンなんかがね、とかビートルズとかが、あのジミ・ヘンが渡ってきて、イギリスでライブハウスに出始めた時にみんな見に行って、みんなひっくり返った、やめようかと思ったってね、いう方ですね。まあそういうもう国境関係ない活動をした、ギタープレイもね、音楽性も含め多様性の塊みたいな人でしたね。ジミ・ヘンドリックスについてちょっといろいろね、本当は言いたいことまだまだあるんで、いつか単独でジミ・ヘンドリックス単独で講義を開きたいなというふうに思いますけども、はい、あのそのギターとの出会いとかね、面白いんですよ、すごいんですよ。ということで、ただ今日はいろいろなミュージシャンの言葉を紐解きました。この辺までにしておきます。今回のゼミはここまで。今回の講義内容に関する感想、ご意見、質問などなど、あとシーバゼミナール自体に対するメッセージとかね、ありましたら、私シーバユーのいろんな SNS やっております。X、インスタ、スレッズもちょこちょこなんで、そちらの方にメッセージいただいてもいいですし、もしくはね、公式ホームページあります、シーバユーで検索していただいて、この公式ホームページの問い合わせフォームの方に E メールでも OK です。ということで、シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加をお待ちしています。